はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は第43回です。
イエーイ。43についてはノーコメントでいきたいと思います。
はい、
まあ、ノーコメントっていうのは英語なのかな。今日のトピックにもつながるんですけど、ノーコメントっていうのは日本語、英語かどうかは知りませんけど日本語では何も言わないということです例えば何なのね、あ、かゆかちゃん、かゆかちゃん、この服どう思うって言って、私がすごいストレンジな服を着てたら、あ、ノーコメントでみたいな感じで言います。まあ、後で今日はこういうトピックについて話しますので、お楽しみにということではい、まず最初にですね、今日はアップデートはもういいですねします特にアップデートすることもないので、今日はですね、早速トピックに入りたいんですけれども、今日はまず謎々をやりたいと思います。
はい、
謎々っていうのはクエスチョンみたいな、クイズ？
クイズ
って英語もういいや、じゃそっちに最初に行きましょうか。私たちがとても今悩んでるというか、今というかね、海外に行ったからこそ悩んでしまうことがあって、そのトラブルになるというか、こうコンフューズしてしまうことがあって、その言葉が、そのワードが日本語なのか英語なのか、和製英語って言われる、その中途半端と真ん中の、その和製英語っていうのは日本で作った英語って意味で、その日本語英語っていうか、そういうものなのかっていうのが全くわからなくなっちゃって、例えば、なんかそういうことない？
ありますよ。
私、なんだったかな？あ、フラットメイトと、そのイギリスにいたときに、フラットメイトと話してるときに、あ、このシチュエーションはロマンティックだねって言いたかったの。でも、あれ？ロマンティックって英語？日本語？って思って、日本語の翻訳家？両方わかる人がいたから、ねえねえ、みたいな。ロマンティックって英語でなんて言うの？って聞いたの。そしたら、ロマンティックは英語だよ！あーってめっちゃ笑われて、あ、そうなんだ、みたいな。例えば、あと、この前思ったのが、英語ではフライトアテンダントじゃん？じゃんとか言って、英語のフライトアテンダントのことを日本語ではキャビンアテンダントっていうの。微妙に違う、みたいな。
なんかキャビンクルーとも言う
みたいな。あ、そうそう、キャビンクルーかフライトアテンダントのどっちかなんだって。なのに日本語ではキャビンアテンダント、ね、
ミックスしてる。
そう、なんかそういう微妙に違うみたいな。あと、例えばメリットデメリットっていうのがあって、英語ではまあメリットはアドバンテージじゃん、でディスアドバンテージっていうじゃん英語では。でも日本語ではメリットデメリットっていうのね。でもそれでずっと英語だと思ってたの。
はい、私も英語だと思ってます、ね、
ちっちゃい時とかさ、そう思ってたじゃん。そしたらデメリットは日本語ですみたいな、日本語ですっていうか、そんな英語はないみたいなことを言われ、あ、そうなんだみたいな、もう本当にわからないみたいな。それを少し紹介できたらなと思います。すごい有名なのからいくと、マンション、マンション
マンションは
英語で言うとね、なんか大きな家って意味なんだよね。
そうそう、
すごいリッチな人が住むハウスみたいな。でも日本語だとアパートメントみたいな、
アパートメントのことをマンションって言います
ね。そうですね。私もどこに住んでるのって言われたらマンションですって言うし、全然そのマンションではないけどとかね、あとオーダーメイド、
オーダーメイドは、こう、私専用に、私のために作ってもらう服とか、
うん、
バッグとか。
英語ではメイドトゥーオーダーなんだ、みたいなんだけど、なんでメイドトゥーオーダーなのにオーダーメイドにしちゃったんだって感じだよね。
ほんと。
惜しいって感じじゃない？
なんか普通にイギリスって言うじゃないですか。こうイギリスのことをイギリスって言うわけだけど、イギリスってイギリスとは言わないじゃないですか、英語では。でもなんか、確か、イングランドを聞き間違えて、イギリスになったらしいっていうのを聞いて。
そうなんだ。よくあの、だいたい昔作られた言葉、明治とか明治ピリオドとかの言葉は、だいたい聞き間違えてるよね。うん、日本人が。
だいたい間違えて他の言葉になった
。そう。他にも、あの、ナイーブとか言わない？
ナイーブ。
ナイーブ、性格の、ね、そう、キャラクターのことで、ナイーブです。かいこちゃんナイーブみたいな、こう言うんだけど、英語だと、その、すごいネガティブな意味で、この、世間を知らない、日本語で言うと、世間知らずって言われてて、あの、世間知らずっていうのは、世間っていうのは、ソサイエティとか、まあ、ワールドのこと。で、それを知らない。だから、なんかすごく、ノーレッジがラックしてて、学部ノーレッジとか、なんか、コモンセンスがないというか、そういうのを、あの、英語では言うみたいなんですけど、日本語でナイーブっていうと、センシティブって感じで、そんなに悪い意味というか、センシティブって感じだよね。
まあ、ちょっと悪い意味かもしれないけど。まあ、
ちょっと、傷つきやすいとかって、日本語では言ったりするんだけど、そういう、落語能力とか意味は全く日本語ではないです。他にも、あと、ベテラン。日本語でベテランって言うと、エクスペリエンスって感じで、ベテラン教師って言ったら、すごいエクスペリエンスのな、あの、先生。ティーチャーって感じだし、なんだろうね。
あと、バイト先バイトしてて、こう、新人さんかベテランの人みたいな。新人っていうのは、新しく入ってきた、
ニューカマーみたいな。
そう、ニューエンプロイーみたいな感じで、ベテランの人は、ずっとそこで働いてる人のことをベテランさん
って言うんだけど、英語だと、老兵、オールドなソルジャーみたいな。みたいですね。とかね。あと結構よく使うのが、コンプレックスがあるとかって言います。私はコンプレックスがある。例えば、なんだろう。私のコンプレックス、ああ、笑い声がでかいとか。私のコンプレックスは、笑い声が大きいことですっていうと、私のネガティブポイントっていう意味かな。ネガティブポイントで、しかもそれを気にしてるっていう感じ。あの、ケアしてて、すげえ、ああ、私はこういうネガティブポイントがあるなって思ってるっていうことを、コンプレックスがあるとかって言います。でも、英語だと、そのコンプリケイティッドないことじゃん、コンプレックスって。でも、日本語ではそうじゃなくて、
確かに、コンプレックスが多いとか。
介護じゃなんかコンプレックスとかあります？
いや、それはたくさんありますよ、私は。
ポジティブに、ポジティブに。一個だけ言うなら、何かコンプレックス？
まあ、見た目だったら、こう、アピアレンスだったら、まあ、なんか髪かな。私の髪の毛が、すごいカーリーで、
え、かわいい。あの、そんなにカーリーじゃないよね。
いや、違うんですよ。私は、こう、パーマかけて、パーマメントをかけて、こう、まっすぐにしてるんですよ。ストレートに、こう、わざと薬でストレートにしてるけど、本当に何にもしない時の髪は本当にすごい。超カーリーって言ったらいい感じだけど、悪い意味でカーリーなんですよ。
まあ、そんな感じで、コンプレックスっていうのは、まあ、使いますね。あと、もう少しだけ紹介すると、クレーム。あの、クレームを言うっていうと、コンプレインすること、とかを言います。コンプレインと名詞とか、動詞でも、クレームを言う？クレームを言うだよね。
クレームを言う。
クレームを言うっていうと、まあ動詞で、クレームっていうと名詞なんですけど、まあクレームとかは、会社にクレームが入ったとか、
クレーマーとか言いますよね。
クレームをいっぱい言う、そのコンプレインばっかりする人のことをクレーマーって言います。でも、もちろん英語では違うじゃん。to maintain っていうか主張するとか、訂正さん、なんかオピニオンっていう感じでしょ？そういうのとかありますと。まあ、そんな感じで、いろいろと私たちも苦労していますと。日本語も、日本語が がすごく英語とミックスしちゃってる部分があって、まあ、難しいなっていうふうに思っていますというのが、まあ、アップデートなのかな。はい、
はい、
で次ですね、次のトピック、あ、でさっきのトピックに戻りまして、なぞなぞをやりたいと思います。
はい、
でクイズは結局英語で、これは
何なんだろう、ね、クイズって見たことありません。なんかテストの問題にクイズって
書いてあるし、ね、あ、そう、じゃあクイズは英語ですか。あ、クイズは英語みたい。今調べました。はい、でクイズですね。ですごく有名なクイズっていうのは小学校とか幼稚園くらいかな、キンダーガーデンとかかなの時によくやってたクイズがあるので、それをか、あの、私が問題を出すので、かよこちゃんに解いてもらえ、解くっていうのは、まあ、考えるとか、ソルブのことですね。解いてもらいたいと思います。1問目、超簡単。パンはパンでも、パンはブレッドだね。ブレッドだけど、食べられないパンは、食べられないブレッドは、
それはフライパンですね。
正解。これはすっごい有名だよね。もう本当に多分、誰でもやったことがあるクイズです。うん、まあ、フライパンっていうのはパンとフライパンだよね。
うん、
パン？パンのことなので、はい。あと私は、消費期限が切れたパン。エクスパイアしたパンみたいな。ディケイしたパンみたいな。って答えますね。
それはなんか、こうちょっと、
あれじゃないですか、ちょっと
嫌な感じ。嫌な感じがしませんか。なんかこう、曲がってる、
確かに。ちょっとこうストレートがね、もうなんか答えではないよね。みたいな。まあいいや、はいはいはい。次ね。これ、じゃ皆さんも考えてくださいね。飲むと怒られるジュースは何ですか？
わかんない。
飲むと、
あ、わかったわかった。
もうちょっと待って、飲むと怒られる、はい、to be scored されるジュースは、はい、
コーラ。
ピンポン、正解です。日本語で怒るときにコラって言うんだよね、
うん、
お母さんがちっちゃい子にコラやめなさいみたいなって言います。
言います、
コラってね。
なんか私前テニスしてたときに部活で、うん、先生が怒ってる時に、おい、こらーって。
確かに。
ちょっと思い出してしまいました。
なんか、こらーっていう、ちょっと可愛い感じで言うと、こう子供に対してって感じだけど、それが、おい、こらーみたいな。ヤンキーとかね、ちょっとワイルドな、ちょっと悪い人が、おい、こらーみたいな。
言ってる。
言ってんだみたいな感じ、確かに言うかも。で、こらーって怒るので、コーラ。コークの、あ、コークのことだよね。
うん、
コーラのコークのことをコーラって言います。次、第3問目。ネズミ、マウスですね。ネズミが通っている、コミュートしている学校ってどんな学校？
全然わかんないんですよね。チーズがある学校。
なんとか学校。何学校？小学校なのか。
中学校か。
ピンポーン。ネズミの鳴き声、声っていうのは、日本語だとチューチューって言われます。ね。
うんうんうん。
犬はワンワンじゃん。英語だと違うんだよね、確かね。犬、ドッグはワンワンだし、ネズミはチューチューだし、猫はニャーオ。
うん。
まあ、そんな感じなんだけど、ネズミはチューなので、中学校。
なるほど。
ジュニアハイスクールのことだよね。です。でも、あと2問くらいかな。すごく簡単です。食べると、お父さんが嫌いになるフルーツは、食べる、いいとすると、お父さんが嫌い、ディスライクするフルーツは何ですか？
パッパイヤ。
ピンポーン。パパ。お父さんのことはパパなので、パパが嫌で、パパ嫌です。じゃあ、ラストです。世界の真ん中にいる虫は、世界、ワールドの真ん中、もう、
うん、
センターにいる虫、インセクトは何ですか？世界の真ん中にいる。
全然わかんないんですよ。なんちゃらちゅう？
い、
世界
の真ん中にいる。
か。
ピンポーン。
なるほど。
家庭語でなんだっけ。
モスキート。
あ、そうそうそう。あの、せとかとい、その3文字、3キャラクターの中にいるのって、かじゃん。
なるほど。
だから、日本語でモスキートのこと、かなので、うん、世界の真ん中にいる虫は、かでした。ということで、クイズ、あなぞなぞでした。イエーイ。
懐かしい。
懐かしいよね。はい。だいぶ話疲れたんですけれども、今日最後のトピックに入っていきたいと思います。
今日トピックがたくさんありますね。今日
トピックいっぱいありますよ。
はい、
最後の、でもラストです。今日ラストのトピックです。次はですね、日本人が勘違いしていること。日本人が勘違いっていうのはミスアンダースタンドっていう感じ、うん、あ、ミスアンダースタンドっていうかさ、勘違いっていうとなんか正しいと思い込んでるって感じだよね。
うん。なんて言えばいいの？
勘違い。でもまあ間違ってな、でもミスアンダースタンドしてた時に勘違いしてた、あ、勘違いしてたごめんね、みたいな感じで言うよね、うん、勘違いって。まあ、うん。間違うことですね。はい。で、日本人がよく勘違いしている、間違っていることについて教えていきたいと思います。
教えてもらいます。
インターネットで調べたんですね。例えば、わかめを食べると、わかめっていうのはシーウィード、
うん、
を食べると髪が生えてくるって聞いたことない？
あと髪が黒くなるとか聞いたことない。とか、なんか髪がこう、いい髪になる。
うん、そのヘアが、髪？ヘアが生えてくるっていうのはまあ、うん、生えてくるっていうのは、ジェネレートっていうか、髪が生える
ってい
う
みたいな、
ね。そうそうそう、インクリーズするみたいな、インクリーズするみたいなことを髪が生える、増えるとかね。たり、髪が綺麗になるとか。まあ、髪にグッドシングスがあると言われています、日本では。わかめを食べると。でもそれは全然嘘みたいで。わかめのそのシーウィードがこう揺れている感じが、髪に似ているからそう言われて、なんか食べただけなんだって。
ひどいですね。それはなんか私小さい頃とか、うん、結構お母さんに、うん、髪が綺麗になるか黒くなるからちゃんとワカメ食べなさいって言われてワカメ食べてたのに
嘘です、それは。残念でした。あとですね、もう一つ、暗いところで本を読むと目が悪くなる。結構言われなかった？
言われます。
暗いところっていうのはダークなエリアで本を読んでると、リーダーブックしてると、アイサイトが悪くなってしまう。バッドアイサイトになってしまうって、すごいよく言われてるんだけど、なんかこれもあんまり嘘みたいで、別に現代明るいじゃん。
うん、
最近リセンリーというか、モダンエイジでは、すごく明るいけど、目悪い人多いじゃん。
うん、
だからこれは多分嘘なんだって。
確かに。そうかもしれないですね。
うん、
私、なんかすごい目が良くて、
ね、めっちゃいいよね、羨ましい。
なんかメガネも使ってないし、うん、こうアイコンタクトも使ってなくてもすごい見えるんですよ、
うん、
でも妹はすごい目が悪いんですよね。でも私と妹は多分同じことをして育ってるはずなのに、こんなに違うから、うん、妹だけ暗い部屋で読んでたとかそういうわけではないと思う。
あ、そうなんだ。
私結構暗い部屋で読んだりするけど悪くならないから関係ないのか。
私暗いところでも読むし、なんかいろんな悪いことをしてるのかな。すごく目が悪いです。はい、
なんですね。
そうですね。あと、じゃあラストかな。なんか日本では昔、身長をたかるじゃない、身長を測る、身長をその測るっていうのをメジャーするときに、同時にアットセームタイムに座高っていうお尻のヒップから頭までをもう測っていました。メジャーしていました。
そうそう、セッティングハイトというか、そうそうそう、座った状態で測ってたんですよね。
それは なんか私、小学校まで測ってたの。いつまで測ってた？
測ってました。だよね。高校も測った気がするけど。
でも、なんかこれなんで測ってたのかとか考えたこともなかったじゃん。うん、そのミーニング？
こう、私としては、うん、私のマイオピニオンでは、うん、座って測って、うんうん、で、身長を測ると、足の長さが分かるから、うん、足が長いか短いかっていうことが分かるんじゃないか。
そりゃそうだよね。だからちょっと恥ずかしくなかった、そこって。うん、ちょっと身長を測るとき、その、うん、トータルのハイトを測るときは、すごいこう、ピシッと姿勢を良くするっていうね、グッドポスチャーというか、うん、でやるけど、ちょっと、座高を測るときは、少しこうちょっとおばあちゃんみたいに、
小さくなって
。小さくなるっていうね。
いや、日本では足が長い方がいいってことになってるので。
うん、まあ多分、外国語もそうだと思うけど、まあ、なんだけど、これは、またこれも日本人の勘違いで、戦争をやってるとき、そのワーピリオドというか、のときとかに、座高が高い、まあ、お腹のベリーらへんが大きいというか、うん、長いほど、ロングなほど、内臓、インターナルオーガンズがいいグッドだ、グッドヘルスだと思われてたんだって。だから、測ってたんだって。急に。戦争の時とかに。で、それがこう続いてコンティニューして、なんか何でかよくわからないけど、メジャーしてたんだって。測ってたんだって。
じゃあ意味はないという。
意味は何にもないみたいだよ。悲しいよね。まあ、というね、うん。恥ずかしいよね。尺を測るのね。
はい、は
い。なんかそういう面白いのないかね、海外にも。もしなんか、なんか、日本、海外の人が勘違いしていることとか教えてほしいよね。あと、まあ、ちょっとだけ加えると、なんだろうな。一個言うと、よく言われるのが、人っていう漢字？人ってその、ピーポーの人ってに、すごいシンプルな感じあるじゃん。あの感じはお互いにイーチアダーで支え合っている。支えるっていうのは、う
ん、サポートし合ってる。そうそうそう、
ワンパーソンとワンパーソンがサポートして、サポートイーチアダーしてるから人っていう感じになるっていう風によく言われています。だから
二人人がいると思ってるんです。そうそう
そう、だから人は支え合わなきゃいけないみたいな。ピーポーは、まあ、そのピーポーはに、have to support each other みたいなことを言われますよく。ただこれは嘘なんだって。
金八先生って、なんか、多分金八先生、うん、3年 B 組金八先生、確かそういう名前の、なんか、
古いドラマがね。
古いドラマがあったんですよ。なんか TV シリーズがあって、うん、で、すごい有名な、こう、シーン、うん、有名な、こう、エピソードの中で、うん、こう金八先生が黒板に、うん、こうブラックボードに人っていう漢字を書いて、うん、いいかお前たちみたいな、うん、いいかい君たち、なんか人っていう字は二人で支え合ってできてるんだから、人は一人では生きていけないんだよって、
みんなで協力してコーポレートして生きていこうみたいな、うん、でも実は一人の本当の意味はワンパーソンが、こう腕つの、アームの部分を下にこう、垂れ下げるっていうんだけど、うん、説明するの難しいよね。ちょっとこう、下に。
手を床に、床っていうか、うん、
そうだね。
下に、
向けてる、うん。下に、そう、そう。とっても説明が難しいんだけど、そういう意味なんだって。だから、ワンパーソンしかいないんだって。全然支え合ってない、サポートしてないらしいですよ。
一人でも生きていけるかもしれないという。
はい。ということが、これが日本人のよく間違っているミスアンダー、勘違いでした。
うん、
はい。で、ここで終わりかと思いきや、すっかり忘れた新コーナーがあるんだよね。
ああ、はい。
あいこちゃん。せっかく私たちのポッドキャストを聞いているんだから、やっぱりただリスニングするだけでも、もちろんリスニングのスキルは上がると思うけど、1個か2個くらい単語を覚えて帰ってほしいっていうね。
うん、
なんか、two words を覚えてほしいと 覚えるって、まあ、リメンバーしてほしいと思ってやろうと思います。で、今日は初めてなので2単語に2ワード、
はい、
紹介しましょうか。じゃあまず、かいごちゃん、なんかあります？あ、で、簡単な単語なんだけど、あ、なんだろうね、簡単なフレーズなんだけど意味がちょっと変わっちゃうっていうか、そういう、まあ、難しくない、簡単で、すごい有名で、うん、よく使う単語をご紹介します。
はい、
では、一つ目は？
一つ目は、ほっぺたが落ちるっていう言葉なんですけど、
うん、
ほっぺたっていうのは、魔法、チーク、うん、チークのところが、まあ、落ちちゃうっていう意味で。
というかね、チークがドロップしちゃうと。
そう。
どういう意味？怖い怖い。
でもなんかすごい美味しいものを食べたら、うん、ほっぺたが落ちちゃうくらい美味しいっていう意味で使います。
ほっぺた落ちそうとかっていうと、そうそうそう、本当に美味しい、本当にテイスティーって意味になります。そう。
昨日、あの、焼肉に行ったんですけど、ずっとずっとずっと行きたかった焼肉屋さんがあって、そこに、こう、久しぶりに、1年ぶりぐらいに行ったんですけど、うん、本当に美味しくって、もう、ほっぺたが落ちそうなぐらい美味しかったです。
おー。いいね。で、じゃあまあ、ほっぺたっていうチークって簡単なワードだけど、ほっぺたが落ちるっていうと、そういう意味になります。
うん、はい、じゃあ、みずほさんの。
首を長くして待つっていうのを紹介、うん、ご紹介します。首っていうのはネックを長く、まあ長くってのはロング、長くして待つ、ウェイトするっていうと、すごく楽しみに、look forward to this, doing something って感じで、首を長くして、え、まだかな、まだかなって待つっていうことを、首を長くして待つって言います。
なんかおばあちゃんが、
あ、確かによ
く、かえちゃんが、ね、そう、かえちゃんが来てくれるのを首を長くして待ってるよって、
うん、そうそうそう。そうだね。人を待ってる時とかによく言います。人だね、大体ね。すごく会いたくって、待ってること。もう、かいこちゃんに会えるの、首を長くして待ってたよって、とかって言います。うん、まあ、じゃあ今日の単語は、一つ目が、
ほっぺたが落ちる。
と、私が言ったのが、首を長くして待つ。
です。
はい、
もういかがでしょうか。
はい。じゃあ、せっかくなので、この2ワーズを覚えて、うん、今日は、帰るというか終わってくださいと、はい、はい、でも今日は本当に盛りだくさんなエピソードでしたね、うん、いろいろやったね。最初は何だったっけ。あ、最初は日本語英語、和製英語で、その後に謎謎、
うん、
で最後が
まあなんか迷信的なのか、
そうだね、はい、勘違いと単語でした。じゃあ最後に1個だけクイズを出して、うん、終わるので、はい、皆さん考えてください。答えはじゃあボキャブラリーリストのところに書いておきます。はい、問題です。鬼がいつも握っているものは何でしょう。鬼がいつも握っているものは何でしょう。はい、っていう問題です。鬼っていうのはディビルみたいな、
うん、
ジャパニーズディビルみたいな感じです。はい、
では、じゃあ、ここまで聞いてくださってありがとうございます。ツイッターやってるので、ぜひフォローしてください。
あと、
Apple Podcast でとか、まあ、レビューしてください。
お願いします。5スターで。はい、
はい、
じゃあ、バイバイ。
バイバイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。ノーコメント、ノーコメント。悩む、to be troubled。和製英語、made in Japan English。中途半端、halfway, incomplete. 翻訳家 a translator. cabin attendant, flight attendant, cabin crew. 微妙に違う something is slightly different. マンション、アンパートメント。オーダーメイド、メイドトゥオーダー。専用、エクスクルーシブユース。服、クローズ。惜しい。It was so close. Almost had it. 明治時代。The Meiji Era. Naive. Sensitive. 世間知らず。Naive.Knowing nothing of the world. 傷つきやすい Delicate. ベテラン Experienced, seasoned. For example, ベテラン教師 An experienced or a skilled teacher.バイト、パータイムジョブ。新人、a newcomer。老兵、veteran。コンプレックス、an inferiority complex。笑い声 Laughter でかい Loud 気にする To care Mind 髪 Hair わざと On purpose Intentionally悪い意味で In a bad sense クレーム A complaint クレーマー Complainer 主張する To claim To maintainTo have trouble brewing, have a difficult time in brewing. 誰でも Everybody フライパン A frying pan 消費期限が切れるTo pass the expiration date. 曲がっている Warped, distorted. 飲む To drink. 怒られる To be scored. ヤンキーJapanese punk kid, a Yankee. Cola, Coke. Nezumi, Mouse. Kayou, to commute. Chugakkou, a junior high school.パパイヤ いや disagreeable dislike 虫 an insect caught a mosquito. 懐かしい It brings up memories. 勘違いする To misunderstand. 思い込むTo believing something without confirming ground. To assume. わかめ。わかめ seaweed. 揺れる。To swing. 似ている。To resemble.現代 The present age 暗い Dark 目が悪い Poor eyesight 関係ない To have nothing to do with 運 Fortune雑魚う Sitting height 内臓う Internal organs 健康う Health 測る To measure 身長う Height恥ずかしい To feel embarrassed 姿勢を良くする To straighten up To have a good posture 戦争 War 支え合うTo support each other. 嘘 A lie. 協力する To cooperate. 垂れ下がる Hang down. すっかり忘れていたI totally forget about it. ほっぺたが落ちる Really delicious. 首を長くして待つ To be eagerly waiting for something. 盛りだくさん Something is full of contents.